暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。それでは始めます。暮らしのラジオ、今回は二戸市役所財政課の吉田さんにおいでいただいています。今日はよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
吉田さん、まずはその現在配属されている財政課なんですけども、我々多分あまりこう普段接することがないというか、特に一般の方、窓口とかで触れ合うこともないかと思うんで、改めてちょっと財政課のお仕事の内容を教えていただけますでしょうか。
はい、財政課は想像がつきにくいかと思います。簡単に説明しますと、市の予算管理をしている部署になります。
予算管理、
はい、
大事なお仕事ですね。
そうですね。例えばその年に、市民の生活に必要なサービスなどを行うために国からお金をもらうこと、お金の借り入れや返済を行うこと、お金をどう使うかを決めることを業務内容としております。
なるほど。もちろんね、吉田さんお一人で全部決めるわけじゃないんでしょうけども、
はい、
大変な大切なお仕事ですね。
はい。
で、まあ、そのお金の話となりますと、まあ、昨今本当にニュース毎日にぎわしているように、
はい、
電力であったりさまざまな物価高騰が続いているかと思いますけれども、
はい、
去年のこの暮らしのラジオ、ね、私ではない担当でしたが、物価高騰に対する交付金についてお話しいただいた記憶があるんですが、
はい、
今年も何か同じようなものってあるんですか。
はい、現在も、生活に直結する電力や食料品などの価格が上がっております。家庭の負担が大きくなっているとこちらも感じております。
はい、
国では低所得者世帯の方を対象に昨年から給付金の給付を行っています。また市では、市内企業の電気料金や農業で使う肥料代の負担軽減につながる補助金を交付しているところです。
様々あるんですね。
はい、また、今年度は物価高騰から暮らしを守ることを目的に所得税3万円と住民税1万円の合計4万円を納税者本人と扶養家族を対象に減税措置が実施される予定です。また、給与所得の方は6月の給与から個人事業主のなどの方は確定申告時に減税となります。一方、所得額によって減税にならない方については給付金の給付が行われます。現在市では対象者の情報を整理しているところですので、詳しくは後日広報などでお知らせいたします。
わかりました。これ結構ね、大事なお話なので、
はい、
後日の広報をしっかりチェックしていきたいと思いますが、
はい、
それでは改めて今日の、ラジオ出前講座の内容に入っていきたいと思いますが、今日はどんな内容になるんでしょうか。
はい、本日は広報4月1日号に掲載しました二戸市の自治体の予算に関するお話と、令和6年度予算の概要などについて説明いたします。
ね、あの広報をご覧になった方も多いかと思いますが、パッと見ただけじゃ分かりにくい内容も
そうだと思います。
多いかと思いますので、改めてじゃあしっかりご説明いただければと思います。
はい、最初に、予算の概要について説明いたします。令和6年度は第2次総合計画後期基本計画の4年目であり、残り2年での実現に向けいよいよ総仕上げを迎える年になっております。計画に定める3つの政策の1つである仕事・産業・交流、2つ目の子ども・若者・女性、3つ目の暮らし・安心・健康および政策を支える土台・原動力としての地域力・行政力・競争・共同、またそれぞれの分野ごとに重点施策を掲げ、 計画を着実に進めるための予算編成としました。
はい、
まちづくりの大きな方向性を示した第2次総合計画後期基本計画も二戸市のホームページで公開しております。
わかりました。しっかりした計画があってそれをもとに予算を作られているということなんですね。
はい、そうです。
はい、その令和6年度の当初予算の総額なんですけども、はい、ちょっと想像がつかないんですが、うん、おいくらぐらいなんですか。
はい、はい、今年度の当初予算額は166億3000万円となります。
はい、
昨年度の予算である160億3000万円と比較しますと6億円多くなっています。
結構大きな金額でびっくりしているんですが、はい、さらにそこ去年よりも6億円多くなってるんですね。
そうですね、
はい、
この金額の増額についても実施がですねこれから今年度力を入れて事業を進めたいという、はい、ところが伝わるかなと思います。
はい、
ちなみに合併した平成18年以降の当初予算を振り返りますと、福岡中学校の建設および市役所本庁舎や消防署の耐震化工事を実施した平成25年度が最大でした。この時の予算額は178億7500万円でしたので比較すると約12億円少ない予算となります。
まあ、確かに一番多い時に、ね、比べればちょっとこう低めですけど、まあ、それでもこうかなり大きな金額ですが、
はい、
まあ、予算が多ければ、ね、当然いろいろとやれることも多くなるのかと思うんですけれども、
そうですね、
まあ、ちょっとこれなかなか直接言いにくいんですけど、まあ、我々市民もこう税金として払ってるお金もおそらく一部には含まれていると思いますので、まあ、どんな使われ方するのかというのは気になるところではあるんですけれどもね。
はい、もちろん税金として納めていただいたお金ですから住みよい街づくりに向けて大きな効果が得られるよう大切に活用してまいりたいと思います。
はい、ぜひお願いしたいと思いますが、ではその166億3000万円、
はい、
どんな風に使われていくんですか。
はい、使われるお金で一番大きな割合を占めるのは子育てや高齢者支援などに使う民生費の52億円です。予算総額に対して 31% となります。
30% 超えるんですね。
はい、そうです。続いて道路改良などの土木費に18億円、学校や児童生徒などの教育関係に16億円、ゴミ処理などの衛生関係に14億円など、さまざまな市民サービスにお金が使われています。
はい、いずれもでも我々の暮らしには欠かせないものですもんね。
はい、そうです。もう一つ、割合が大きなものとして、交際費すなわち借金の返済があります。
はい、
今年度は、元金と利息分を合わせて19億円を予算計上しています。交際費については、後でまた触れたいと思います。
はい、ちょっと借金の返済って聞くとドキッとしちゃいますけど、
うん、はい、
まあ、後ほどまたね教えていただけるということですが、
はい、
まあ、ただちょっとね聞いててびっくりするというかなかなか普段気づきづらいんですが、我々が普通何気なく通ってる道路、
はい、
当たり前のように通ったりしてますし、うん、
はい、
毎日のように出してるゴミが帰る頃にはちゃんと回収されてる、うん、こういったこともしっかりとお金が使われているということなんですね。
そうですね、限りある予算の中で、市民の皆さんに必要なサービスに、予算が使われています。
はい、
これまでの説明では、予算を目的別に分類した、見方で紹介しましたが、今度は性質別に分類すると、
はい、
職員の人件費、福祉サービスに関わる扶助費、市の借金の返済に使う交際費を合わせて約 46% を占めています。
はい、
これは義務的経費と呼びます。義務的経費は支出することが義務付けられていますので減額するのが困難な予算になります。
そうかそうか、予算の切り分け方としてですね、うん、
はい、
この 46% に関しては、まあ、これがないとそもそもが動かないということですもんね。
はい、そうです。
他にもその必要となるもの、まあ、道路なんかもあるかと思うんですが、
はい、道路の改良や、建物の改修などにかかる経費を、投資的経費と呼びます。11億円となり、予算のうち 7% を占めています。
はい、
その他には公共施設などの燃料費や、修繕費などの需要費、委託料などの物件費が合わせて28億円、各種団体に対する補助金や広域行政事務組合への負担金を含む事務費が補助費が23億円となっています。
はい、
総額166億3000万円に対し、義務的経費がおよそ半分を占めておりますので、残りの半分である91億円にどれだけ二戸らしさを予算に組み込めるかが財政課の腕の見せ所となります。
なるほど。確かにでもその目的別で言われると、こうどういうふうに使われるのか金額がね分かりづらいですけど、今みたいに性質別に教えていただけると、じゃあこの残りの91億円これが使えるっていうのがよく分かりますね。
はい。
で今お話に出てきた二戸らしさですけれども、まあパッと思い浮かぶのが例えば金田一温泉であったり九戸城であったり、はたまた折爪岳であったり浄法寺の天台寺とか漆みたいのが思い浮かびますけれども、
はい、はい、二戸市では、公民連携の街づくりとして、金田一温泉、九戸城跡、天台寺周辺の3地区の振興に力を入れてきており、今年は天台寺周辺地区に重点を置き整備が行われます。
あ、そうなんですね。
はい、歩道整備や、アジサイの植栽に加え、ユネスコ無形文化遺産に登録された漆の文化や歴史を伝える拠点として、収蔵庫の改修に取り組みます。
はい、
今回の整備によって、さらに観光客で賑わう場所になればいいなと思っております。
なるほど。適正者のちょっと上といいますか。
そうです。
天台寺寄りにあるあの収蔵庫ですね。
はいはい、
あそこと気になってたんですよ。
はい、
ね、あそこはまあいろいろな多分二戸の宝が収納されていると思うんですけれども、
はい、
まあ、そういったものを生かしながら、まあ、新たな整備が行われているんだなっていうのが感じられますね。
あ、はい、そう感じてもらえると嬉しいです。先週もですね、クリーン作戦で、天台寺周辺の、掃除を行いまして、
はい
はい、私も参加して、周辺のですね、歩道などを、きれいにしてきました。
はい、はい、あのお蕎麦屋さんの桂庵も、
あ、そうですね、
オープンして、
はい、
ますますこうにぎわい活気ができるといいですよね。
はい、はい、これからも、将来を見据えた街づくりに向けて、有効に活用できる予算編成に努めてまいりたいと思います。
はい、わかりました。ということでここまで、まあ、出ていくお金、使うお金についてお話伺ってきましたけれども、
はい、
逆にその二戸市に入ってくるお金についてのお話って聞いても大丈夫ですか。
はい、あ、はい、これまで説明した、使うお金を歳出と呼ぶことに対し、入ってくるお金を歳入と言います。
はい、
歳入額は、歳出額と同額の166億3000万円になります。歳入額は、大きく自主財源と依存財源に分けられます。自主財源とは、国や県などではなく、各自治体で、集める税金や施設使用料や貯金の切り崩しが該当します。依存財源には、地方交付税や国庫支出金などが挙げられます。
はい、ちょっとね難しい言葉が続いたのであれですけど、まあ、自主財源というのは二戸市が持っている、収入のことですかね。
はい、そうです。
はい、まあ、二戸市の税金パッと思い浮かぶのが、まあ、皆さんの固定資産税とか、あとは温泉、金田一温泉の入湯税みたいなのもあるんですかね。
はい、あ、はい、そうですね、ありがとうございます。最初に自主財源を説明します。住民税や軽自動車税といった市税が主なものとなります。自主財源は、今年度の予算ですと約54億円となっています。
はい、
毎年歳出予算のおおむね3割が自主財源となります。ところで5月は軽自動車税の納付時期ですね。皆さん、忘れずに納付をよろしくお願いいたします。
はい、これ軽自動車って二戸市なんですね。
あ、
そうです。普通自動車は国？
あ、その通りです。
あ、そうなんですか。
はい、軽自動車は二戸市になります。
そっか。じゃあ皆さん軽自動車乗ってくれると、はい、二戸市がちょっとだけ潤うんですかね。
あ、そうかもしれませんね。はい。
はい、そしてごめんなさい、先ほどですね、貯金の切り崩しというこれもちょっとドキッとするワードが聞こえてきたんですが、
はい、
そんなことも行っているんですね。
あ、はい、そうです。この後説明する依存財源を当てても足りない分は市の貯金にあたる基金を取り崩して当てています。
はい、
令和6年度に基金から切り崩す金額は昨年度より3億円増の約15億円です。
はい、
基金の代表的なものには財政調整基金があります。財政調整基金は大規模災害の発生時や大幅な税収減といった時にも活用されるものですから、予算の不足分を補いながら同時に積み立てを行い枯渇することのないように活用しています。
はい、まあ、緊急用の貯金ということなんですよね。
はい、
そういったものはいつ積み立てというか貯金はしているんですか。
はい、積み立ては一般的に繰越金と呼ばれている決済の余剰金を充てています。
はい、
なお地方財政法という法律で余剰金の 50% 以上を積み立てするか借金の返済に充てることと定められています。
なるほど、法律でちゃんと積み立てていきなさいというのも決まってるんですね。うん、
はい、
わかりました。そんな貯金をうまく活用しながら予算を組み立ててるということですが、あとはさっきちょっとお話にも出てきた依存財源、うん、これがちょっとわかりにくい言葉なんですが、教えていただけますでしょうか。
はい、はい、依存財源は国から一定の基準により割り当てられるお金として捉えてください。歳入のうち最も大きな割合を占める地方交付税が代表となります。
はい、
地方交付税は令和6年度は約60億円で、予算に占める割合は約 36% となります。
大きいですね。
はい、地方交付税は、全ての自治体が一定の住民サービスを維持できるよう、所得税、法人税、酒税、消費税といった国税が集められて配分されます。
はい、
配分される額は簡単に言えば各自治体の規模から算出される1年間の経費から自主財源や依存財源といった収入額を差し引いて残った分です。このほか令和6年度の依存財源は国庫支出金18億円、県支出金12億円と続きます。
はい、
加えて資産になります。家計でいうと借金に該当します。
お、なるほど。
はい、先ほどの話にですね、
令
和6年度では11億円の借金を行うこととしております。
はい、行政自治体の方の借金ってちょっとイメージしにくいんですが、これってどういう時に行うんですか。
はい、例えば道路の改修や建物の建築などに資材を活用します。予算と同様に市議会で議決をいただき、さらに、総務大臣もしくは県知事から、借り入れ許可を受けるなど厳格な取り決めがあります。返済期間が長期にわたり将来に負担を残すものですので、長く市民の皆さんが利用できるものに対し借り入れすることができます。
なるほど、簡単にこうね借金を作ることができないという、う
ん、はい、その通りです。
厳しい仕組みになってるんですね。
はい、借り入れにあたっては二戸市の健全な財政運営のため返済額以上に借り入れ金額を増やさないという点が大事なポイントになります。
はい、
令和6年度で見ますと市債は11億円の借り入れを行いますが、元金と利息分で19億円を返済する予算ですので、差額の約8億円は借金の総額が減る組み立てとなっております。広報には記載はありませんが、令和6年度の市債残高は前年度の143億円から136円に減る見込みです。
はい、ちょっと単位が大きくてねパッと想像つきませんが、まあ、少なくとも借金は減ってるということですね。はい、
あ、その通りです。
はい、
その年度の返済額に対する借入額の割合をプライマリーバランスと呼びますが、返済額より借入額が大きいとプライマリーバランスが赤字、つまり借金が増えている状態と考えることができます。
はい、まあ、今のお話だと返済する金額以上に借りることができないということなんですかね。
あ、はい、その通りです。二戸市はプライマリーバランスを黒字にし借金を減らすことを前提にしています。
はい、
が、多額の費用がかかる大規模な事業を実施する必要がある場合はプライマリーバランスが赤字になるとしても実行することがあります。そのような時でも将来の負担に影響を残さないよう総合計画で複数年にわたり管理しています。
まあ、長い目で見て全体の借金が減るようにという、
はい、
一時的な赤字も仕方ないという予算になるということですね。
はい、そうです。また市債には返済額の一部を国が地方交付税として上乗せするものがあります。交付税として多く配分してもらえるように、有利な市債を選択するのも財政課の腕の見せ所ですね。
なるほどなるほど。自治体の借金、先ほどお話にあったプライマリーバランスを気にしながらさまざまな交付税を使ってより多くのお金が戻ってくるとか、まあ、その辺をこう戦略的に考えていくっていうのが財政課の皆さんのお仕事なんですね。
はい、そうですね。うまく借金を活用しながら予算を組み立てていきたいと思います。
はい、まあ、その辺はね本当に会社企業の皆さんと同じような感じなんですね。
あ、そうかもしれません。
はい、 ということで、今年度の予算について駆け足でしたが説明していただいてきましたけれども、では具体的にその予算を使って今年度どんなことを実施されていくんですか？
はい、ここからは、先ほどお話しした、総合計画のうち、今年度行う事業をいくつか説明いたします。
はい、お願いします。
一つ目の、仕事産業交流の分野ですが、まず二戸市の産業の柱である漆産業において、漆かき道具を作る鍛冶工房を新たに整備し、
はい、
不足している道具作りの後継者を育成するとともに、道具を市内生産することで、一貫した生産体制の構築を図ります。
はい、漆かき道具の鍛冶工房を作る、これももう長年のね、本当皆さんの願いでしたもんね。
はい、あ、そうです。やっと、今年度、こちらを進めることになりました、
ね、第一歩が始まるんですね。はい、はい、
また、漆原木の確保や日本遺産奥南部漆物語推進事業が拡充され、全体で1億トンで430万円の予算を計上しました。
はい、漆もますます力を入れていくということですね。
あ、はい、次に、近年多発している熊の出没と日本鹿やイノシシなどによる農作物被害を防ぐため、有害鳥獣対策事業費が、これまでの倍となる160万円に拡充されました。
はい、これも、ね、岩手県北だけじゃなくて日本中で社会問題になってますからね。
はい、そうですね。また、観光交流に関連して稲庭交流センターを改良し、若い方の利用も増えているサウナ施設に、水風呂や外気浴スペースを整備する費用として3900万円を計上しています。
はい、稲庭交流センターっていうのは、
はい、天台の湯ですね。
あ、そう、天台の湯ですね。
はい、はい、
なるほど。外気浴のスペースが作られるんですか？
はい、あ、その通りです。
あ、それはちょっと魅力的ですね。
はい、私も楽しみにしております。
ね、いい景色眺めながら整うことができるという、
はい、
うん、はいはい、まさにこう仕事や産業を後押しする予算というのが伝わってきますが、2つ目の予算は何でしょうか？
はい、1つ目は、子ども、若者、女性の分野となります。まずはすべての、妊産婦、子育て世帯、子どもに対し、母子保健と児童福祉が一体となった相談支援を行うため、子ども家庭センターを4月から新たに設置しました。
はい、もうこれじゃすでに設置されているということですか？
はい、そうです。
はい、
安心して子育てができるよう、子ども子育て支援事業費に3300万円を計上しております。
はい、
次に、福岡高校と、4月から開校となった北欧高校の魅力を発信するとともに、通学費の一部を助成する事業として、1070万円を計上しております。
はい、
また子ども新聞をオンライン化する整備費用として103万円を計上しております。子どもたちにはぜひ新聞を読んでほしいですね。
はい、さまざまな分野に、ね、予算が使われてるんですね。
はい、
まあ、こういった分野、あの子育て世代の応援に重点を置いているという項目というのが、ね、伝わってきますが、
はい、
これ、福岡高校と北欧高校の通学費、
はい、
助成されてるんですか？
あ、そうですね。
ね、各ご家庭の負担が減って助かるかと思いますが、
はい、
そして3つ目の分野、どのようになってますでしょうか？
はい、3つ目の暮らし、安心、健康の分野となります。今年1月に発生した能登半島地震は、記憶に新しいですが、いざ災害が起こった際に、暮らしの安全を守るためには、備えが必要です。
はい、
まずは地域防災の強化と安全な避難場所を確保するため、五辺地地区の、防災センターの整備費、2億6231万円を計上しております。
はい、これは新たに建設するということですかね？
あ、こちらはですね、今あるものを、回収する、費用になっております。
あ、そうですか。はい、はい、分かりました。
はい、次に、消防団員が消防車を運転するための準中型免許の取得や、オートマチック車の、限定解除にかかる費用の補助費50万円を計上しております。
なるほど、こういったこともね、はい、細かいですけど大事ですよね。
あ、大事だと思います。
はい、はい、
また文化活動の充実のため、常防寺文化交流センターの舞台装置の整備費として1015万円を計上しております。
はい、これも非常に広い分野ですが、まあ、普段の暮らしをこう守っていく分野ですね、はい、まあ、特にその防災関係に力を入れているというのがよくわかりますが、
はいはい、最後にこれら3つの施策を支える地域力競争の分野ですが、コンビニで住民票の写しなど各種証明書の交付ができるシステムの導入費として2640万円、堀野馬場地区の市民共同道路の整備費が3430万円、天台寺周辺地区の振興にかかる事業費が170万円などとなっております。
はい、住民票とかね、そういう証明書をコンビニでもらえるようになるのはとても便利ですよね。
はい、
で今ちょっとお話に出てきた市民共同道路ですか、はい、これってどういうことですか。
はい、この事業は地域の皆さんと二戸市が協力して小規模な道路の整備や補修を行い道路環境を改善する事業です。
はい、
地域の実情を反映しより必要な生活道路を整備することができます。
なるほど、共同というのは、協力して働くという字を書いて、はい、まあ、二戸市と市民が協力して行うということなんですね。
はい、
はい、いろいろな分野についての説明ありがとうございました。
ただいまご説明した事業は今年度実施する事業のほんの一部となりますが、税金や国や県の補助借り入れを行いながら、自治体が工夫をして、総合計画で掲げる未来像の達成のため事業を進めているということが伝われば嬉しく思います。
はい、
本日紹介した内容は広報4月1日号に掲載しております。また市役所1階の情報公開コーナーには予算書を置いており、いつでもご覧いただけます。
うん、なるほど。
お立ち寄りの際は手に取ってみていただけると嬉しいです。
はい、わかりましたね。ちょっと今日のお話を聞いて改めて広報の4月1日号、
はい、
予算見直すと、
はい、
ね、より深くわかるかと思いますし、
はい、
全てね我々の生活に関係のあることですもんね。
あ、はい、そうです。
はい、ということで、今日は財政課の吉田さんに今年度の予算計画についてお話しいただきました。吉田さん、はい、ありがとうございました。
はい、本日はありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール1@779.jp またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペ FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも合わせてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。